岩手医科大学命から、今週のテーマは僧帽弁閉鎖不全症についてということで、心臓のお話になります。お話をいただきますのは、内科学講座循環器内科分野助教の中島義文先生です。ドクター日誌と一緒にお話を伺っていきます。どうぞ中島先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回のテーマが僧帽弁閉鎖不全症ということで、どんなことかなっていうところから伺ってもいいですか？
はい、名前が非常に長くて漢字だらけで難しい病気に感じられるかもしれません。まず心臓の構造からご説明させていただきたいと思います。
はい、
心臓ですけれども、1日10万回ぐらい収縮拡張を繰り返して全身に血液を送るポンプの働きをしています。その心臓の中には、右側左側とは上の部屋下の部屋というふうに我々言いますけれども、左心房左心室、右心房右心室という4つのお部屋があります。体内を循環して臓器などで酸素が使われた後の血液は右心房に戻って右心室へ流れます。その後肺へと進み、そこで再び酸素が多く含んだ血液になります。で、その酸素を多く含んだ動脈血が次に左心房左心室、それから全身へと流れていきます。このように心臓は収縮することで血液を前へ前へと進める働きをしていますけれども、一方通行にですね、血液を流れるようにするために逆流を防止するための弁というのが各部屋の入り口出口にあって仕切られているというところです。で、今回のテーマである僧帽弁ですけれども、この僧帽弁は左側の心房と心室の間を隔てる逆流防止弁のことです。僧帽弁、これは弁線と呼ばれる膜からなってまして、前線と後線という2枚の膜からなっています。この弁線が開いたり閉じたりすることで血液を一方通行に流すという形ですね。またその心臓のリズムに合わせて開閉するために、心室内の乳頭筋というところと腱索という組織でつながれているというものになります。
ちょっとここで、はい、その乳頭筋と腱索っていうのが、これよく絵とかで見ると、こう僕これ見ると思うのがですね、スパイダーマンってあるじゃないですか、急に話が飛ぶんだけど、で、その弁がこう2枚あって、その左心室っていう下のお部屋の方からですね、その下のお部屋の床下からスパイダーマンがここ腕を伸ばしてて、はい、で、スパイダーマンって蜘蛛の糸をシャッシャッって飛ばすじゃないですか、それのそれぞれのこう弁にくっついてるようなそういう構造をしてるんですよね。で、そのスパイダーマンがバッと流した蜘蛛の糸の部分を、これが腱索というもので、スパイダーマンの腕が乳頭筋なんです。だからグッと引っ張ればこう弁が開いてっていうふうなことですよね。
扉かと思いました。
扉をこう開くような。
そうですね、よくテントの糸でバランスよく引っ張られてるとか、あとはまあ、でもスパイダーマンの腕と雲の糸ですね、はい、
そう引っ張ると開くみたいな感じ、
よくできてるものですね、人間の体ね、心臓は、
引っ張り込まれないようにむしろ頑張ってるんですね。
あ、そうか、
引っ張
る支えてるんだ。
そうですね、左心室が収縮するときに弁がめくれ返らないように、その腱索と乳頭筋が引っ張りっこしてるんですね。
そうかそうか、そっちなんだ。
はい、引っ張る力で開くんじゃなくて、自然に心臓の筋肉が広がると弁が広がります。で、より大事な働きっていうのが、心臓が収縮するときに弁がめくれ返らないように、そのスパイダーマンが蜘蛛の巣で頑張って引っ張って力比べをしている状態ですね。
左心房上の方にベロンとこうめくり返らないようにグッとこう押さえてくれてるっていうことなんですね。
はい、そういう状態です。
なるほど、イメージ湧いたでしょうか、リスナーの皆さん。
で、その僧帽弁が不全という状況、じゃあ進んでいきましょうか、お話。
はい、これ弁というのが機能不全があると心臓弁膜症というふうに一般的に言いますけれども、狭くなって血液が流れにくい狭窄症というのと、今度は緩くなってしまっている閉鎖不全症というのがそれぞれの弁にありまして、今回の話題になっているのは、その僧帽弁が緩んでしまって、漏れやすくなってしまってますよというのが閉鎖不全症という病気になります。先ほど言ったように、力比べをして弁がめくれ返らないようにバランスをとっているわけですけれども、これで何かしらの部分がですね、障害を受けることでその弁が緩んで逆流してしまう、漏れてしまうというのが僧帽弁閉鎖不全症という病気になります。
本来は一方通行の血液の流れっていうのが 上から下に流れてきたものがまた下から上の方に戻っちゃうってことはいろいろな意味で問題が起きてくると、それが今回のテーマってことになってくるわけなんですよね。
先生、そういうこう不全の状態っていうのはすぐに分かる苦しさがあるものなんですか？
まあ、軽症の場合には症状があまり出なくて、健康診断とかで心臓の雑音がありますよというようなので指摘されることもあります。逆流が強くなると、これは肺から心臓、心臓から体に流れる血液が逆流してしまう形になりますので、心臓が頑張れば頑張るほど体に出ないで肺の方に逆流してしまう。なので息苦しいとかですね、胸が詰まるような感じというような症状を訴えられる方がいらっしゃいます。
なるほど。よく聞く心房細動とか不整脈みたいな感じでは現れないんですか？
はい、逆流した血液というのが左心室から左心房の方に帰っていきますので、心房に負担がかかって閉鎖不全のせいで心房細動が出てくることもありますし、逆にこの心房細動というのが長く続いてますと心房自体が大きく広がってくるんですけれども、それによってまたさらに弁が緩くなってしまうというような状況になることもあります。
悪循環が生じちゃうわけだ。
そうですね、結構この症状というのは持っている患者さんは多いんですか？
はい、この僧帽弁閉鎖不全症ですけれども、まあ、心臓弁膜症の中では最も患者さんの数としては多いと言われておりまして、これもまた高齢になってくると病気が増えてくるものですので、まあ、現代の高齢化社会では非常に患者さんの数が増えてきているという疾患の一つだと思います。
心臓だともう脳とは関係のない世界ですか？
いや、そんなことはないです。そのさっきほら心房細動というお話もありましたけど、そういうある種の不整脈だと心臓の中にその、まあ、血液の流れがこの淀む場所ができるって、淀むとどうなるかというと血は固まりやすくなるんですね。そうすると血の塊が心臓の中にできて、それがよく起こすのが心房細動と言われる、そういう不整脈よく代表ですけども、それが塊が今度全身の臓器に巡るその動脈血に乗って流れていくと脳の血管を詰まらせたりとか、そういうふうなことにもつながるので、これはやはり脳としても非常に注意していかなきゃいけない病態の一つですよね。
なるほど。この僧帽弁閉鎖不全症というのは原因は？
はい、心臓は先ほど申し上げたように全身や肺に血液を送るポンプの機能を果たしています。左心房は肺から戻ってくる豊富な酸素を含んだ血液を受け入れる部屋です。左心房に戻ってきた血液は左心室へ送られ、その後大動脈を介して全身に送られます。僧帽弁閉鎖不全症とは、この僧帽弁が何かしらの原因で機能不全を起こして左心室から左心房に血液が逆流してしまう病気です。でその結果肺鬱血と言われる状況を起こしやすくなります。この僧帽弁閉鎖不全症ですけれども、大きく2つに分けることができます。僧帽弁そのもの自体が傷んで起こる一次性の僧帽弁閉鎖不全症と言われるもの、これは弁自体の病気ですね。あともう一つが弁を支える周りの部分が傷むことで、結果としてその弁が締まりにくくなってしまう、これは二次性の僧帽弁閉鎖不全症というふうに2つに分けています。
さっきのスパイダーマンが弱くなるとこっちなんですか、二次性になる？
スパイダーマンの力のバランスが悪いのが二次性ですね。なるほど。スパイダーマンが引っ張りすぎてしまったりというのが二次性の方に入ります。スパイダーマンの出したその糸がですね、切れてしまうと、もうそれはもう弁自体がめくれ返るような形なので、それは一次性というふうに分けますね。
なるほど。僕の頭の中でスパイダーマンがめちゃめちゃ活躍してます
一次性二次性それぞれ、ご説明しますと、一次性というのはですね、先ほど言った弁自体の病気と言いましたけども、その弁線自体が破れてしまったり、もしくは弁線が伸びてしまったり、もしくはその下のですね、腱索とか乳頭筋がブチッとちぎれてしまう病気もあるんですけれども、まあ、そこら辺ですね、完全に弁とか弁の周りが破れたり切れたりするというのが一次性という形ですね。前と後ろの弁線がうまく合わさらなくなって、めくれたような形になってしまうと。あとはバイ菌がですね、心臓の中に入って起こす感染性心内膜炎というものがあるんですけれども、この菌の塊自体が弁にくっついたり、弁の締まりを悪くしたりですね、もしくは弁に穴が開いてしまったり、まあ、そういうようなことが起こることもあります。対しまして二次性と言われるものですね、これは弁以外の部分が障害を引き起こすことで弁が緩んでしまうというものになりますけれども、 代表選手としては心筋梗塞などの虚血性心疾患と言われるものですね。あとは心筋症と言われるもの、これですね、いずれの場合もその左心室という心臓の部屋自体の動きが悪くなったり、心臓の部屋が大きくなってしまうことで、先ほどのスパイダーマンが変な力がかかってしまって便を閉めるのを妨げてしまうというような状況ですね。あとは、まあ、これも二次性の一つとして、あの便線がくっついている根元の部分ですね、スパイダーマンに引っ張られている部分ではなくて便線の周りの部分になるんですけども、心臓が大きくなってしまうとこの便輪と呼ばれる部分が広がってしまって、お互いにですね届かなくなってしまう。
輪っかの部分ですね、この輪っかの中にこう便がついているとその輪っかが広がっちゃうから、はい、便そのものが届かなくなっちゃうという。
そうですね、
便輪ってね、輪って字を書くから。
あ、うん、なるほど、うん、
いろいろな原因で、まあ、この便の締まりが悪くなってくるわけなんですけども、うん、その便が緩むようになると余計心臓の筋肉とか心房というところにも負担がかかりますし、心臓が大きくなったりしますとさらに逆流がひどくなるというですね、原因と結果がお互いに影響し合って、まあ、悪循環を引き起こしてしまうというのも、まあ、この病気の特徴的なところかなと思います。
本来は心房から心室へ血液が、まあ、肺から心房、心房から心室へっていうふうにこう流れは一方通行なのが、それが逆流してしまうということは、その肺にも負担がかかると先ほどおっしゃいましたけど、まあ、具体的にどういう症状がその結果起こるのかということをもう少し詳しく教えてもらっていいですか。
まあ、この僧帽弁閉鎖不全症ですね、軽症の場合には、まあ、それほど肺まで血流が逆流しませんので、それほど症状が出ないという場合もあります。一般的に自覚症状として出やすいので言いますと、息切れとか疲れやすさというのが一番最初に出てくる症状として言われています。うん、疲れが取れにくいとか階段の上り下りで息切れがしますっていうような状態で最初出てくることもありますけれども、徐々に進んでくると平地を歩いて安静にしてても息切れがするようになると、まあ、これは病気が進んでいることを意味しています。
でも平地を歩くだけ、あるいは安静にしてても息切れするっていうのはやっぱりちょっとこれはなかなかない話ですよね。
あ、でも普通に歩いてる、
普通に歩いただけでもね、
まあ、それは徐々に進行している場合には、あのどのタイミングでまあ、気づかれるかっていうのはなかなか難しいかもしれないですね。まあ、よくあのご高齢の方とかだと年を取ってきたからとか、まあ、ちょっと疲れやすいだけっていうのでずっと様子を見てて、まあ、かなり進行してから見つかるという方もまあいらっしゃるというところですね。
確かにね、もう年だからって言って片付けられそうな感じの症状でも体力落ちてきたとかね、
絶対片付けてしまってそうな話ですね。でも実際こう見た目で例えばなんかむくんだりとか家族が見ていて分かったりもするところもあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、今挙げたあの息切れのしやすさとかっていうのはあの一般的な心不全と言われる病気の状態と同様になるんですけれども、まあ、全身の循環が悪くなるといろいろむくみやすくなったり、足がむくんでますよというのをきっかけにあのいらっしゃったりすることもありますし、あとはおしっこの量が減ってきましたというような方もいらっしゃいます。あとですね、この心不全がひどくなってくると肺の方に血液が逆流してということで、まあ、肺とかにもですね負担がかかるようになってきて、まあ、むくみもそうなんですけども、まあ、お水がどこに溜まりますかというところで、まあ、立ってたり、まあ、座ってたりすると足の方に血液とか水分というのは溜まってくるんですけれども、疲れたって横になるとですね、実は全身の血液が心臓とか肺に戻ってきやすくなるんですね。なので横になると帰って苦しいとかですね、横に寝て眠れないっていうような症状を訴えられる方がいます。まあ、こうなってくるとかなり重症な心不全という状況になってきます。
漏れたものがこうどんどんどんどん肺の方に溜まって、いわゆるこう、はい、肺水腫って言われるような状態になって、そしてまああの息苦しくなったりっていうふうな、ね、
そうですね、あのよく言うのは陸にいるのに溺れてるみたいって言われたりとかすることはありますね。
自分の体液で溺れちゃうってことですね。
そうですね、ここまで進んだ場合にはもう緊急で治療が必要だったりすることもありますので、早めの病院の受診をお勧めしているということですね。
よくあの血圧計でみんなこう血圧測ったり、そういうところからは異常は見つかったりはしないんですか。
はい、血圧計で測った時に急に脈が早く出たりだとか、血圧計のエラーが出たりというのをきっかけに不整脈が見つかる方もいらっしゃいますし、 脈がきれいな状態だったとしてもですね、心臓に負担がかかってくると脈が速くなりやすくなりますね。心臓が頑張ってその分回数で稼いでいるという状況になりますので、心不全になってくると一般的には脈が速くなって、血圧は上がる方と下がる方がいらっしゃるんで、これもなかなか難しいんですけども、
心臓の異常がこれで見つかってくる、そしてこの後診断して僧帽弁閉鎖不全症かどうかというところになるんですね、先生ね。
はい、
残念ながら今週、
あら、もうそうですか、
ここでおしまいということになりまして、
ドキドキしてるうちに終わってしまいましたね。